小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、現在この番組では放送300回記念シリーズとして、小沢先生と先生の弟さん、指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りしています。先週は小沢誠二さんがチェリストで指揮者のロストロポービッチと日本全国で行った音楽キャラバンのお話をしてくださいましたね。音楽家になってよかったと再確認されたようですね。
そうね、あれは貴重な経験だったようですね。
はい、さて、今日は先生と小沢誠二さんの対談の最終回となりますが、そのテーマを教えてください。
誠二、この20年ぐらいですね、長野県の松本市で斎藤記念フェスティバルっていうのをやってるんですね、はい、そのことを中心に誠二が話してますのでね、それを聞いてもらいたいんだけど、はい、斎藤記念っていうのは斎藤秀夫さんというチェリストで指揮者がいらしたんですよ、はい、これは誠二の直接の先生で、結局彼はその斎藤秀夫先生から指揮の基礎を学んで、そしてまあフランス行ってその技術が認められたわけですけどね、そのご恩返しに、で斉藤先生ってのは本当に日本にとって貴重なその音楽の教育者でしたのでね、それを記念してやってるわけなんです。しかもね、子供たちのためにその音楽を聴かせる機会をたくさん作ってるんですよ。それはね、一つには県内のブラスバンドの子供たちを集めて、何百人って集まるわけですけどね、それを野外でね、誠二が指揮するっていう場面があるんですよ、それからベートーベンの第九シンフォニーのね、第四楽章、歓喜の歌のコーラスのついてる部分を県内の全小学6年生を集めて聞かせるんです。それを8回連続でやるとかね、それからオペラを中学2年生かななんか対象にして全中学2年生に聞かせるとかね、そんなこともやってるもんでね、そんな話を聞いてもらいます。
はい、
例えばさ、斎藤記念で子供のあれをやってじゃない、ブラスバンドかあれや、あれっていいね、子供たちの。
あれはいいよね。
ね、
あれはいい。あれはね、1年に1回やるんだけど、僕たちが言い出したらね、あれは運が良かったのよ。松本のね、教育委員会ってのあるんだよ、どこでもあるらしい、
あるよな。
それがね、運が良かったの、俺たちは。その人たちが俺たちのことを分かってくれたから。大抵分からないんだよ。3年経たなきゃ変えられないみたいなこと、もう決まってて、あの時はもう一発でやってくれた、最初の年から。
すごい、ね、
どうやってやったんだか分かんないんだけど、ね、俺たちがやりたいって言ったら、やりましょうって言って。それで、津々浦々のあの辺の周りの小学校か中学校かな、みんな、ブラスバンドやってる人たちに、駅の前に集まってもらって、行進するんだよ。
ああ、そうなの。
それでお城まで行って、でみんなでお城集まったところで僕が行って、指揮すると、もうすっげえんだよ。
そういうことがあるのか。ものすごい人数でしょ、
それ。ものすごい。多い時は何千人になっちゃう。
おお、すごい。
雨の時はダメだけどね、雨の時は体育館入ったり、コンサートホール入ったりするんだけど。
同じ曲を練習してくるわけ。
そう、みんな決まるわけ、毎年。
うん、
一つだけ同じのはね、信濃の国っていう歌の曲かな。
あるね、ある。
それを、毎年やるの。それ以外は、ス
ー
ザーのあれとかやるわけ、
子供たち喜ぶだろうな。
まあね、面白がって
やる、ね、やってるのはね、特にお前が指揮すればみんな喜ぶだろうな。
面白いよあれは、2年間続けて雨だったんだけど、去年も。
あ、そうなの。でも毎年やってるじゃん。
毎年やってる。今年ももちろんやるけど、
大工を6年生のためかなんかに8回やったって。そう、大工の4楽章。
去年も一昨年もやったよ。
あ、もう2回。
あれ、去年は僕も指揮したんだけど、宮本君って応募のね、宮本君が指揮の僕よりもたくさんやってくれて、僕は2回やったのかな、あいつが6回やったのかな、すっごいよ、一生懸命聞いてくれるからね。
そうだろうな。であれだろ、あれは大工の歌う方は市民コーラスなんでしょ。
そうそう、町の人、
町の人でしょ。
オーケストラは音楽塾のオーケストラ、
音楽塾の。それで子供たちはほとんど全県から来るんだろ、あれ。長野県、長野県。
だけどね、最近まだいいんだよ、コンサートホールでやるから。最初の何年間はね、体育館でやってたの。
あ
れ7000人入るんだよ。それを2回やるの、1日に。僕がね、それは僕が全部指揮したから、ね、しかも斎藤記念がオーケストラやってたから、すげえ贅沢なことやってたんだけど、その時はね、もう7000人が2回来るとね、その7000人を運ぶバスがね、街中になっちゃうんだよ。
そうだろうな。
もう本当に街中、もうどこ行ってもバスだらけで、
パスだらけ。
で、やってるうちにこれは大変だってことが分かって、うん、それで今はそうやって音楽塾がいい音が出るホールでやってるわけ。
うん、ああ、そう。
体育館って音が悪いのよ。
ああ、そう、やっぱり。うん、それで8回になっちゃうわけね。
そう、8回やんなきゃ
いけない。松本でと、まあ、長野とで両方やって
るでしょ。そうそう。長野4回、松本4回、プラス1回ぐらいあるのかな。
うん。それは誰のアイデアだったの、そもそも。
それは俺の
政治のアイデア。ああ、いいね。いいね、う
ん。それはだけどね、成城の小学校なんだよ。
うん、
うちの子供が入ったじゃない。
うん。
で、うちの子たちは全然音楽会に来ないじゃない。
うん、
うちの子供、音楽会やってもね、楽屋で遊んでて音楽なんか全然聴きたくないのよ。
小さい時はな。
小さい時、うん、それでどうやったら聴けるんだろうなと思って、で小学校行ってやったんですよ。そうしたらね、まあ相当聴かないけどね、みんなうるさくてね、静かにしろっつってやるんだけど、それでもまあ聴かせたの。
うん、
それで何回かやってる間に奥志賀に行ってやろうっていう、うん、あのみんな夏の学校で行ったわけ、奥志賀に。
成城の小学校。
小学校が。それでこっちも行ったわけ。
ああ。
それで、実際行ったから、町の村の人も来てもらおうと思って、村の子たちも。来たら大成功して、それでもうそこにもう定着しちゃったわけ。
なあ、そうみたいね。
で、この頃はもうね、大きいところでね、中学校の講堂でやってるの。山の内中学校ってのがあって、そうそう、湯田中の駅のすぐそこに。そこにみんな集まってもらう。中学校の子たちと、町の人とか来て。
それ地元の
山の内中
学校っての。
山の内中学校。
そうそう、
もうね、今年で30年。
お、すごいね、そんなにやってる。斉藤記念よりずっと前なんだ。
ずっと前。
あ、本当。
それでやってるから、斉藤記念やった時に、その、体育館でやろうってやった
わけ。ああ、そういう続きがあるわけね。
その流れでやろう。
なるほどね。
両方とも成功してん
だよ。そうだろうね、うん、子供たち喜ぶと思うな。
今の話でね、もう一つあるのはね、うん、今年はね、まあ、新しいことやった方が刺激になっていいと思ってやってるんだけど、都メッセって京都にあるんですよ。
うん、
メッセっていうのはね、日本一のバカでかいとこ、うん。それが京都会館の隣にあるのよ。
うん、
その京都会館が来年2016年の1月にオペラハウスとして開館するわけ。
うん、
ロームセアター京都って名前が、
うんうんうん。
それで素晴らしいんですよ、それは。確かに京都でオペラできなかったから、
ね、あ、
今度は京都でもできるわけ。
できるようになった。
その隣にあるのがメッセな、
うん、
そこでね、子供のために今度はオペラを見せようっていうわけね。で今年やるその子供と魔法っていうラベルのオペラを、
うん、
そこでやるの。
うん、そう、
うん、みんな子供たちがバスで来てくれて、
うん、それもあれか、京都府全体に呼びかけたの感じ
だけどね。そこがまた問題なんだけど、うん、もう2000人ぐらいにしてくれと。
あ、そう、
要するにバスのこととかいろいろあって、だからそれで成功すればきっとやらせてもらえると思うけど、
うん、
やろうと思ってるんですよ。
うん、
でしかもね、オペラってほら、外国のオペラって外国語で歌うじゃん。
うん、そうだね。
あれもそうなのね。ラベルの場合、うん、フランス語でやるから、
うん、
で話はバカみたいな話なんですよ、
うん、
子供と魔法ってね、うん、本当にバカみたいな話なんだけど、いたずらっ子がお母さんに怒られながら、うん、いろんないたずらする、
うん、
そういたずらされた壁紙とかが復讐するとかさ、
うん、
火が復讐するとか、花が復讐するとか、うん、いじめられた猫が復讐するとかっていう、うん、子供に対して、で子供が最後にみんなに言われていい子に戻って終わるってい
う、うん、終わった、そうだったね、
そういうオペラ、うん、だけどフランス語なのよ。そして日本でやる場合にそれを字幕ってあるし、
うん、字幕
オペラの字幕ってあるんですよ、
うん、
テレビの場合ここで出るじゃん、
うん、
あれを今度は子供が読まなきゃいけないわけね。そうすると、うん、それがやばいということで、
うん、
日本語でやるんですよ、そのパフォーマンスだけは、
うん、
その日だけは日本語で、しかも日本人の歌う歌いに用意してもらって歌ってもらう。パフォーマンスはみんな外国から来るわけよ、
うん、
だけどそのカバーっていうのかな、
うん、カバーキャスト
ね、カバーキャストっていうのは日本人のやついつも置いてあるわけ。その人たちに日本語を訳を渡して、うん、日本語で歌ってもらう、
うん、
もうその稽古はもう始まってるんですよ。
あ、そうそうそう、
もう始まってる、年末から。
あ、そう、
もうやってんの。それ成功しないと子供たちがその言葉が分かんなきゃいけないから、
う
ん、
そうだね、
ただ日本語で歌うんじゃなくて、
うん、
そこに2000人来てるやつの1900人ぐらいは分かって帰んなきゃダメだって言ってるわけよ、みんなに。頼むから分かるように歌ってくれ。
そうだね、そうだね。初めてね、その日本語でや
るの。初めて。
おお、それは大変だ。
昔は僕日本語でやってたよ。
あ、そうな
の。あのほら、ボリス・グドノフも日本語でやってた。
あ、うん、そうね、やってたね。
トスカも日本語でやったし、
うん、
昔よ、
うん、
30年もっと前から、
うんうん、
あの字幕がまだあんまり技術があんまり
良くなかった時代な。
今はすごくいいんですよ、字幕が、うん、もう本当に歌と一緒にポンポンと変わるわけ、
う
ん、
ね、
だけど子供たちに字幕読めって言ったって無理でしょ、
うん、
小学生に。
何もいいだよな。
そうか、日本語でやろうってこと、
うん、
っていうのを、
ね、すごいね。 それもでもいい歌うたにとってはすごくいい、
うん、それだしこれ成功したら、うん、それがあちこちすぐらからさ、うん、日本でやるようになったら日本いっぱいあるのよオペラやってる人が、うん、この頃、うん、あちこちのとこオペラやってる、うん、歌いてる、ね、そういうのはね大人しかお客来ないわけじゃない、うんうん、それ子供にやれば
あそれはいいな、
ね、
うまくいったらいいね、う
ん、そのきっかけはねホレンダーって俺の相棒だった あいつウィーンのオペラ座
のオペラ座の
僕の相棒だった総支配人が斎藤記念僕始めたら見に来たのよ斎藤記念それでその体育館で7000人のところへ来たの子供たちがわーってやってるとこ来て、うん、で僕が指揮してダシーンと聞いて、うん、それ感動して、うん、もう斎藤記念やってる松本でやってるのの、うん、一番のいいのはこれだとあでもう帰ってすぐウィーンでやるんだって帰ったわけ、うんうん、奥さんと一緒に、うん、ところがウィーンにはそういういい体育館がないのよ
あ
日本はあるけどウィーンじゃないの
あ そ, う
か、ね、それでねしょうがないからって考え抜いて1年経って考えて1日だけやれる日があると、うん、っていうのはオペラ座がバルって言って舞踏会する
舞踏会な、うん、
その時はステージも入れてお客もね全部板張ってね平らにしちゃうわけ、うん、でそこでバル踊るわけみんな、うん、お客が来て何千人か来て、うん、その翌日ならこれ全部使えるだろ
うあなるほどなるほど
こっから元へ戻すの1日待ってもらってでそれでやって大成功で待て切ったじゃないモーツァルト、うん、あれドイツ語なんですよ、うん、モーツァルトの、ね、中にドイツ語なかなかないのに、うん、みんなイタリア語で書いてんのに、うん、モーツァルトが、
ね、あれだけだな
フィガロの結婚もドン・ジョバンニもそれから、うん、あれもみんなイタリア語なのね、うん、あれなんてだろうねモーツァルト
だってあのイタリアから何て習ったんだもんイタリアの方が
その待て切だけドイツ語なのよだドイツ語のマテキは話も子供に向いてるからって言ってそれを55分に切って俺たちそれでやるようになったその翌日だけよだからバルの翌日2回午前中と午後とそしてその夜にはもう壊しちゃうわ
け壊しちゃう、
でもその大成功してるんですそれが
へ
大成功僕もずっと僕が音楽監督の時はやってたんだけど
あそう
大成功してるあ
それ55分に短くしたの、うん、マテキを
55分
おすごいねあれは子供にも大丈夫だよな
そうなんだよ
他の腰盤取ってなんてとってもじゃんけど子供向きじゃないもんね
一番ダメだねフィガロの結婚
フィガロね本当そう、ね、
女の話ばっかり
そう女の話ばっかりだもん ね
王様がなんか誰か手つけたとか
そんな話ばっかりだもんね
あれやっちゃったんだよ松本で1回目の子供のオペラの時フィガロの結婚やっちゃったそうしたらね説明ができないんだよ
できないよなそら
歌ってんのはイタリア語だから子供たち分かんないわけ、
うん、
でところがなんか説明しなきゃいけないそれでね役者ですんごい偉い役者がいいんだな笹野って笹やんって俺は言ってる笹野隆その人が役者をやりながらフィガロの結婚の説明するのに困っちゃって
それ困るだろう
相手にこれ小沢さん無理だぜってで結局ね彼が作った全然違う話にしてやっちゃったのでそれ以来怖くて、
うん、
もうその1年で終わりそれは
あ
でその後ねあれやったのロッシーニのセビリアのリハース、うん、これもね子供には向いてねえんで、
うん、
それで結局ねあのヘンゼルとグレーテルって、
うんまあね、
ドイツ語の、
うん、
あれやってたのずっと長年やってたのそれを今度子供と自分にしようと思
ってああそう
ラベル自分それ日本語で
なるほどなるほど
だから字幕やんなくていいです、
うん、
今年からは
そうかヘンゼルとグレーテルはドイツ語だったでしょ
そうそう、ね、で字幕だ
った字幕だったよね僕見たけど
字幕そうねでそれ中学生なのよ中学1年生
ああそう
これでもね字幕見ろって言うとねもう嫌になっちゃうん
だよ、ね、そうだな無理だよね
大人はまだ見てくれるけど子供はね
でもまああれは大体の筋みんな知ってるし
もちろん、
ね、分かりやすいストーリーだからね
そう
想像して聞いてくれただろうけどねいいよね日本語であればなおいいよな他でも使えるしねそれ一回作れば
日本中で使える
よねえ使える
あちこちでやると思う
そうだよな
今日は斎藤記念フェスティバルなどで小沢誠二さんが子どもたちのために取り組んでいる活動についてのお話でしたね
そうですね彼は子ども好きなもんですからね、
ええ、
何かやると常にこの子どものことが頭にあるみたいね、
うん、
ですから子どものためのオペラやってみたりね、
うん、
吹奏楽指揮してみたりね、
うん、
いいですね
そうですね、
そういうとこいいと思うよ
子供たち字幕なしっていうのもいいですね
そういいアイデアだと思うこれが広がるといいね日本に広がるといい
そうですね、うんさて小沢先生と小沢誠二さんは今年の1月に対談を行ったんですが今日の放送の中でもお話しされていた京都でのオペラのプロジェクトは今年の3月に行われたんですよね
えそうなんですよ
誠二さんが小学3、4年生2000人を招待して妖怪ウォッチとかアナと雪の女王などを演奏しながら入場してこれから行われるオペラはやんちゃな子供が主人公なんですよという説明をされて、
うん、
ラベルの子供と魔法
そうそう
上演されました。
そうですね、
このプロジェクトなんですけれども来年も行われます、うん、ヨハン・シュトラウス2世の幾何劇コウモリが2月の京都の公演を皮切りに名古屋、東京で行われます。放送300回記念シリーズとして4回にわたってお送りしてきた先生と小澤征爾さんの対談ですが、とても興味深い話をたくさん聞かせていただきました。
そうでしょうかね。割とよく喋りましたね。
本当そうですね。先生だからこそ心を許していろんなお話をされたんじゃないでしょうかね。
いや、初めてですよ。だって兄弟で対談なんての
は。本当ですか。
初めて、全く初めてです。
でも征爾さんが指揮者になるきっかけはピアノの豊松先生に指揮者という道もあるぞというふうに言われたのがきっかけとおっしゃってましたけれども、
うん、そうですよね。先生はきっと彼の指揮者に向いてるっていう気がついた点があるんでしょうね、うん、僕はでもねその話を聞いた時に納得したんですよ。っていうのは僕と兄貴の間ではね、征爾が音楽家になるなら指揮者が一番向いてるなって話はよくしてたの。っていうのはね、彼は割とそのクラスの中でも統率力みたいなものがあったし、うん、それからここ一番っていう時に力を出す男なんですよね、うん、それは中学生で野球やってたんですけど、ピッチャーやってたんだけど、そういう時にもね、もう9回最後の 2-3 っていう時にね、うん、この1球で決まるっていう時にシャッとそのストライク入れるとかね、そういうなんかこの時大事っていう時が強い男だったもんだからね、うん、そういう子供だったもんだから、僕と兄貴の間では指揮者向いてるんじゃないかなって言ってましたね、うん、そういえば。だから豊松先生が指揮者って道もあるよっておっしゃったのを聞いた時に、そうだろうなと僕は思ったの。それ、うん、不思議ですけどね、そんな感じでしたね、うん。
でも4拍子を最初に教えたのは小澤先生だったんですよね。
そうそう、そうな。彼が中学3年の時ね、兄ちゃん4拍子ってどうやって指揮するのって言うから、彼の右手持ってやって教えてね、動かして、はい、じゃあ3拍子はって言うから、この3拍子こうやって三角を描くのやって、ふーんなんつってたんですけどね、それが最初。
じゃあ先生もその指揮者になるためのキーマンだったんですね。
キーマンだったよな。
それでは最後に小澤征爾さんから音楽を楽しんでほしいというメッセージをお送りしてお別れです。小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
一つだけ言えることは、今特に日本で起こっていることはすごくいいのは、各小学校中学校が音楽に力入れてるよ。
あ、そうね、
これだけは、ね、間違いない。それからね、うん、ブラスバンドもね、うん、もうすっごい流行ってる。
あ、いいね、うん、技術高いよね、しかもね、
うん、それでね、これはね、戦後ね、僕ら子供の頃にもう始まってたと思うんだけど、うん、ママさんコーラスなんて流行ってる、うん、今でも流行ってるけど、うん、コーラスが流行ったよね。
そうね。
それから日本でダークダックスって、
ね、あったあった、
男4人、うん、
男性のね、アカペラのね、
アカペラの、うん、であれはアメリカのゴールデン、なんだっけ、ゴールデンゲートボーイス、ね、うん、黒人の4人のカルテット、
う
んうん、そういうのの影響でしょ、あれ、
そう
です
ね、恐ら
くと思うんですが、あるいはドンコサックのロシアのコーラス、うんうん、そういうのが日本に来てとっても良かったと思う、僕は、うん、その影響があって、あのハーモニーの出し方とか味わい方を出てきて、それが今度はブラスバンドになり、うん、あるいはママさんコーラスになり、うん、職場のコーラスになり、うん、でそれはね、日本はそのいいとこをうわーっと取ったと思うよ、
うん、そうだね、
今はそのいいと。ただその贅沢にもうちょっと、僕みたいに専門家から見れば、うん、あんまりリズムだけとか、うん、エキサイトするだけとか、何拍子が変わったり、うん、しょっちゅう拍子が変わったりする、うん、難しいのをね、うん、明らかに難しいのを克服するなんていうのを、そういう一般の学校でやるのはどうかなと、
うん、
もっと楽しむ、
うん、
でハーモニーを楽しむ、
うん、
あるいはメロディーを楽しむ、うん、あるいはいい歌詞を楽しむ、もちろん、うん、そういうその全体をみんなが楽しめるような、
うん、
音楽の基礎を楽しむような、うん、平等でやってもらいたいようなような気持ちだってことも僕は思ってね。
そうだね。
この間の小学校行った時もそうよね、うん、
そうだ ね,
ね, あのね、で結局僕なんかできることはあそこでハーモニー鳴らしてみてさ、
う
ん、
そうやったね、う
ん、それでやれば分かる子は分かる、うん、分かんない子はもちろん分かんないけど、うん、ちょっとでも分かる子がいればもうそれで十分だ
と、うん、まあそうだ
ね、僕はもう。
そうだよね。
小澤敏夫、昔話へのご招待。